ネロとパトラッシュは、この世で二人きりでした。彼らは、実の兄弟よりも仲の良い大の親友でした。ネロは、アルデンネ生まれの少年でした。パトラッシュは、大きなフランダース犬でした。どちらも年は一緒でした。けれども、ネロはまだ若く、パトラッシュはもう年寄りでした。彼らは生きている間、ほとんど一緒に暮らしていました。どちらも両親を亡くし、非常に貧しく、同じ人の手で養われていました。二人には、初めて出会った時から、共感という絆が存在しました。そして、その共感の絆は日を追う前に強まり、彼らが成長するにつれてしっかりと成長し、切り離すことができなくなりました。そして、ついには、お互い同士、深く愛し合うようになったのでした。彼らの家は小さな村の外れにある、小さな小屋でした。村は、フランダース地方にあり、アントワープから5キロばかり離れていました。村は、広々とした牧草地と、トウモロコシ畑に差し挟まれた平野にありました。平野を横切る運河のほとりには、ポプラとハンノキの長い並木がそよ風に吹かれてたなびいていました。村には、およそ20軒ばかりの家と農家がありました。その家々は、雨戸は明るい緑か空色で、屋根はバラ色か白と黒のまだらで、壁は日差しに照らされると雪と見まがうほどに真っ白でした。村の中心には、風車小屋がありました。その小屋は、少し苔の生えた斜面に立っていました。風車小屋は、あたり一帯の平野からは、良い目印になっていました。かつて風車小屋は、ほぼ何もかも真っ赤に塗りられていました。しかしそれは、まだ風車小屋ができた頃の話で、もう半世紀以上も前のことでした。当時は、この小屋はナポレオン将軍の兵士のために小麦を引いていたのでした。今や、風車小屋は赤茶色でした。長年の風や日差しで色あせてしまったのです。風車は、時々奇妙な具合に動きました。それは、まるで年取って痛風や関節炎になったかのようでした。けれども、近隣一帯の人たちは皆、この風車小屋で小麦を引いていました。きっと、よそに小麦を持っていくことは、村の小さな灰色の教会で行われるミサに参列せず、よその教会のミサに参列するのと同じくらい不信心なことであると、村人たちは考えていたに違いありません。その教会は、丸い尖った尖塔があって、風車小屋の反対側に立っていました。教会の一つしかない鐘が、この地方一帯の鐘に共通した、奇妙に沈んだ、うつろな悲しい響きを響かせながら、朝昼晩に鳴らされました。ネロとパトラッシュは、ほとんどの生涯を、時を告げるもの悲しい鐘の音が聞こえる場所で一緒に暮らしていました。二人が住んだ村の外れの小屋の北側にはアントワープの大聖堂の尖塔がそびえ、小屋との間には、どこまでも続く緑の草原とトウモロコシ畑とが、まるで満ち引きすることのない海のように広がっていました。そこは、とても年を取った貧しい老人の小屋でした。ジェハン・ダースは、若い頃は兵士でした。ジェハンじいさんは、牛が畑のあぜを掘り返すように国土を踏みにじった戦争のことを覚えていました。老人は、兵士として祖国に奉仕しましたが、奉仕で得たものは、老人をびっこにした傷だけでした。年老いたジェハンじいさんが80歳になったとき、娘がアルデンヌ地方のスタブロ近くで亡くなり、片身に2歳になる孫が残されました。ジェハンじいさんは、 自分一人で食べていくことすらままならない状態でした。けれども、ジェハンじいさんは、愚痴一つこぼさずにその重荷を引き受けました。そして、孫はすぐにジェハンじいさんにとって歓迎すべき、かけがえのない存在になりました。小さなネロは、ジェハンじいさんと一緒に成長しました。ネロの本当の名前は、ニコラスで、ネロはニックネームでした。老人と子供は、貧しい小さな小屋で、満ち足りた日々を過ごしていました。その小屋は、実際とても粗末で小さく、泥でできていました。けれども、きちんと整頓され、貝殻のように真っ白で、豆とハーブとかぼちゃが植えられた小さな菜園がありました。二人は、本当にひどく貧しかったのでした。全く食べるものがない日もたくさんありました。満腹するまで食べる機会など、決してありませんでした。満腹するまで食べられるだけで、天にも昇るような心地になったことでしょう。けれども、老人は非常に穏やかで、少年に優しくしました。そして、少年は可愛く、純真で、正直で、優しい性格の子でした。彼らはパンのかけらと数枚のキャベツの葉っぱだけで幸せでした。そして、天にかけて餅にかけても、それ以上のものを求めませんでした。パトラッシュがいつも一緒にいてくれることを除いて、パトラッシュなしでどこに安住できるのでしょうか。というのは、二人にとって、パトラッシュは、すべてのすべてでした。二人の宝庫であり、穀倉。二人の黄金の蓄えであり、富の杖。二人のパンの稼ぎ手であり、召使い。二人の唯一の友達であり、慰め。パトラッシュが死ぬか、二人から取り上げられてしまうと、二人とも倒れて死んでしまったに違いありません。パトラッシュは、二人にとって胴体であり、頭であり、手足でした。パトラッシュは、二人にとって人生であり、魂でした。というのは、ジェハン、ダースは足が不自由な老人で、ネロはほんの子供に過ぎなかったからです。そして、パトラッシュは彼らの飼い犬でした。フランダースの犬は、愛老し、頭と手足は大きく、まっすぐに立った狼のような耳をして、足は曲がり、何世代にもわたるいかめしい労働によって発達した筋肉を持っていました。パトラッシュは、フランダース地方で何世紀にもわたって先祖代々酷使される種族の子孫でした。奴隷の中の奴隷であり、人々にこき使われる犬畜生であり、荷車を引くのに使われる獣でした。彼らは、激しい荷役で筋肉を痛め、道の敷石で心臓が破れて死んでいったのでした。パトラッシュの両親は、東西フランダースやブラバントの、あちこちの町の鋭い尖った敷石と、長く、日陰のない、うんざりするような道を、一生働き通したのでした。パトラッシュが両親から受け継いだものといえば、同じような苦しみと重労働だけでした。パトラッシュは、悪態を食べ、殴打で洗礼を受けました。なぜそれがいけないのでしょう。ここは文明国、キリスト教国です。そして、パトラッシュは犬に過ぎません。パトラッシュは大人になる前に、荷車と首輪の苦さを味わっていました。生後13ヶ月も経たないうちに、パトラッシュは、北の果てから南の果てまで、青い海辺から緑の山の上まで行商することを生業としていた、金物の行商人の持ち物になりました。パトラッシュはまだ小さかったので、安い値段で売られました。この行商人は、 大酒飲みで獣のような人間でした。パトラッシュの生活は、地獄の生活でした。まるで動物に対して地獄の拷問を行うことが、地獄は本当にあるという自分の信仰を示す方法であるかのように思っている人々がいます。パトラッシュの書いては、陰気で、邪悪で、残忍なブラバント生まれの男で、荷車に壺、鍋、瓶、バケツやいろいろな瀬戸物や金属類をいっぱいに積んで、パトラッシュ一人に力の限り荷物を引かせていました。その間、男はといえば、太った体でのんびりとパイプを吹かしながらのろのろと荷車のそばを歩き、街道沿いにある酒屋や茶屋を通り過ぎるたびに、決まって腰を下ろすのでした。幸いか不幸か、パトラッシュはとても丈夫だったのです。パトラッシュは、鉄の種族の生まれでした。その種族は、情け容赦のない労苦に従事するために長年繁殖させられたものでした。そういうわけでパトラッシュはひどい重荷を負わされ、鞭打たれ、飢えと渇きに苦しめられ、殴られ、罵られて、すっかり疲れ果ててしまっても、なんとか惨めに会うことができたのでした。こうした苦しみが、最も忍耐強く、よく働く四つ足の犠牲者に対して、フランダースの人間が与える唯一の報酬でした。この長くて死にそうな苦しみを味わって2年経ったある日のこと、パトラッシュはルーベンスの住んだアントワープに通じるまっすぐな、誇りっぽい、不快な道をいつも通り進んでいました。真夏で、とても暑い日でした。荷車はとても重く、金物や瀬戸物の商品が集まれていました。パトラッシュの持ち主は、時々パトラッシュの腰に鞭をピシッと打つ以外は、パトラッシュのことなど気にも留めずにブラブラと歩いていました。このブラバント生まれの男は、道端で居酒屋を見つけるたびにビールを飲むために立ち寄りました。けれども、パトラッシュが運河で水を一口飲むために一瞬でも立ち止まることは、許さなかったのです。パトラッシュは、こんな状態で、カンカン照りの中、焼けるような街道を歩いて行きました。パトラッシュは24時間何も食べず、もっと悪いことには、12時間近くも水も飲んでいなかったのでした。埃で目がくらみ、腫れた傷は痛み、情け容赦のない重荷に感覚がなくなり、パトラッシュはよろめいて口から少し泡を吹いて倒れました。パトラッシュが倒れたのは、日差しの強烈な眩しい光を浴びた、白い、埃っぽい道の真ん中でした。パトラッシュは病気で死にそうになり、動かなくなりました。彼の主人は彼が持っていたただ一つの薬を与えました。それは、パトラッシュを蹴り、罵り、そして、樫の木の棍棒で殴ることでした。これらは、これまでもしばしばパトラッシュに提供されるただ一つの食べ物であり、報酬でもあったのです。しかし、パトラッシュはどんな拷問も悪態も、手の届かないところにいました。夏の白い埃の中で、パトラッシュはどう見ても、死んだように横たわっていました。しばらくして、いくら肋骨を蹴飛ばしても、いくら耳元で怒鳴りつけても役に立たないとわかり、このブラバンド生まれの男は、パトラッシュが死んでしまったか、死にかけていて、誰か死体の皮を剥いで手袋を作らない限りはもう役に立たない、と思いました。そこで、これが最後とばかりに激しく罵り、引き具の皮紐を取り外し、パトラッシュの体を道路の脇の草むらまで蹴飛ばしました。それから激しく怒り、ぶつぶつと不平をこぼしながら、上り坂をのろのろと荷車を押していきました。このように死にかけた犬は置き去りにして、アリが噛んだり、 カラスがつついたりするのに任せておきました。翌日は、ルヴァンの町で祭りの一が立つ日でした。だから、ブラバンド生まれの男は、早く一が立つ場所に駆けつけて、金物の商品を積んだ自分の荷車に、いい場所を確保しようと躍起になっていました。彼は激しく怒りました。というのは、パトラッシュは今まで頑竹で辛抱強い動物だったのに、今度はルヴァンまでの遠い道のりを重い荷車を引いていくというきつい仕事を、自分でやらなくてはならなくなったからです。けれども、パトラッシュの看病をするためにとどまることなど、思いもよらないことでした。けだものは死にかけていて役に立ちませんでした。この行商人は、主人からはぐれた大きな犬を見つけたら、きっと盗んでパトラッシュの代わりにしたことでしょう。彼がパトラッシュに費やしたお金といえば、ほとんどないに等しいものでした。そして、2年もの長い、残酷な月日を、朝から晩まで、夏も冬も、天気の良い日も悪い日も、絶え間なく酷使し続けたのです。彼は、パトラッシュを利用するだけ利用し尽くし、結構なお金をパトラッシュから得ていました。しかし、彼は人間らしくは、犬が溝で最後の息を引き取るに任せておきました。カラスがパトラッシュの血走った目をえぐり出すかもしれませんが、彼はルヴァンで物乞いをしたり、盗んだり、食べたり、飲んだり、踊ったり歌ったり、楽しむために、道を進んでいきました。死にかけた犬、荷車引きの犬。なぜそんなものの苦しみに付き合って時間を無駄にし、小金を稼ぎ損なったり、笑うような楽しい思いを不意にしなければならない危険を犯さなければならないのでしょうか。パトラッシュは、道端の草むらが茂る溝に投げ捨てられたまま、そこで横たわっていました。その日は人通りが多い日でした。何百人もの人々が歩いたり、ラバに乗ったり、荷馬車や荷車に乗ったりしてルヴァンに向かって急ぎ足で陽気に通り過ぎていました。何人かはパトラッシュを見ました。ほとんどの人は、見向きさえしませんでした。みんな、通り過ぎていきました。死んだも同然の犬。それは、ベルギー人にとって価値はありませんでした。いや、世界中のどこだって、何の価値もなかったでしょう。しばらくして、休日を楽しむ人々に混ざって、小柄な老人がやってきました。その老人は、腰が曲がり、足が不自由で、とても弱々しそうでした。彼はとても貧しく、みすぼらしい服を着ていて、とても祭りに行くような格好ではありませんでした。そして、彼は祭りを楽しもうとしている人たちの群れで埃が立っている中を、とぼとぼとゆっくりと歩いていきます。老人は、パトラッシュを見て立ち止まり、不思議に思って脇に寄り、溝の草むらにうずくまって、同情のこもった優しい目で犬を調べました。2、3歳くらいの、少しバラ色で金髪の、黒目をした子供が老人と一緒にいました。子供は、胸の高さもある草むらの中をパタパタと走って、このかわいそうな、大きな、じっとしている動物を、立ったまま、かわいらしく真面目にじっと見つめました。小さなネロと大きなパトラッシュは、このようにして出会ったのでした。その日の結末はというと、年老いたジェハンじいさんは、体操骨を折って苦しんでいるパトラッシュをジェハンじいさんが住んでいる小さな小屋に引きずって行ったのでした。その小屋は、パトラッシュが倒れていた場所から、石を投げれば届くような、ごく近いところにありました。そこでパトラッシュは十分に解放されました。 病気は熱と渇きと疲れによる脳発作でしたから、日陰で時間をかけてゆっくりと休むと、健康と力が戻ってきました。そして、パトラッシュは、四本の丈夫なき褐色の足で、再びよろめきながらも立ち上がることができるようになったのでした。何週間もパトラッシュは使い物にならず、無力で、体中が痛み、ほとんど死にかけていました。けれども、この間、パトラッシュは荒い言葉を耳にしませんでしたし、残酷にぶたれることもありませんでした。その代わりにただ、同情のこもった子供のつぶやきと、老人のいたわるような愛撫だけを感じたのでした。パトラッシュが病気の間、この孤独な男と小さな幸せな子供は、パトラッシュが好きになりました。小屋の片隅に干し草を摘んで、パトラッシュのベッドにしました。そして、二人は、パトラッシュが生きているかどうか確かめるために、暗闇の中でパトラッシュの息遣いに聞き耳を立てるようになりました。そして、パトラッシュが初めて大きくうつろな、キレギレの泣き声を立てたとき、パトラッシュが回復したという確かな印に、二人は声を立てて笑い、一緒に喜んで、ほとんど泣き出しそうになりました。そして、小さなネロは、喜びのあまり、マーガレットの花輪をパトラッシュの頑竹な首にかけて、新鮮な赤い唇で彼にキスしました。それから、パトラッシュがたくましい、大きな、痩せた、力のある犬として再び立ち上がったとき、大きな熱心な目は、穏やかな驚きに満たされました。なぜなら、二人は、パトラッシュを罵って駆り立てたり、ぶって歩かせたりはしなかったからです。パトラッシュの心に強い愛が芽生えました。そして、この忠実な愛は、パトラッシュの命ある限り、決して揺らぐことがありませんでした。しかし、パトラッシュは、犬らしく、恵みの心も忘れませんでした。パトラッシュは横たわり、真面目な、優しい、雨で友人たちの動きを見つめながら、じっと物思いにふけていました。年を取った元兵士のダースじいさんが生計を立てるための仕事といえば、今や毎日小さな荷車でミルクをアントワープの町まで、足を引きずりながら運ぶこと以外ありませんでした。ジェハンじいさんよりは幸運な近所の村人たちのミルクの缶がその荷物でした。村人たちは、ジェハンじいさんに同情してちょっとした仕事を彼に与えたのでした。もう一つ、とても正直な運び手に町までミルクを運んでもらって、その間自分たちは家にいて、牛やアヒルの世話をしたり、庭や小さい田畑の仕事をする方が好都合だった、というのがもっと大きな理由でした。しかし、この仕事は、老人にとっては大変骨の折れる仕事になってきました。彼は83歳でした。そして、アントワープまでは5キロが、もっとありました。パトラッシュが回復して、マーガレットの花輪を黄褐色の首にかけられてひなたぼっこしていたある日のこと、パトラッシュはミルクの缶を積んだ荷車が家を出て行って、帰ってくるのを見つけました。翌朝、老人が荷車に触れる前に、パトラッシュは起きて、荷車に歩いて行って、ハンドルの間に自分の体を置きました。こうすることで、食べさせてくれたお返しに働かせてほしい、それに自分には働く能力もあると、はっきりと訴えたのでした。ジェハンじいさんは、随分と抵抗しました。というのは、老人は犬に労働させるのは犬の本性に反していて、恥ずべき行為だ、と考えていたからです。しかし、パトラッシュは諦めませんでした。引き具をつけてくれないとわかると、 パトラッシュは歯でかじって荷車を前に引っ張ろうとしました。ついにジェハンじいさんは根負けしました。彼が助けたこの動物の一徹さと感謝の気持ちに降参したのです。ジェハンじいさんは、パトラッシュが引っ張れるように荷車を改造しました。その日から一生の間、毎日荷車を引っ張ることがパトラッシュの仕事となりました。冬が来た時、ジェハンじいさんは、ルヴァンの祭りの時に溝で死にかけていた犬を、自分の小屋に連れ帰ってきた幸運に感謝しました。というのは、老人はとても年をとっていて、年を経る前に弱っていったので、老人が助けたこの動物の力と頑張りがなかったら、雪と泥の深い轍ちの中で、どうすればミルク缶の荷物を引っ張ることができるか、きっと途方に暮れていたに違いなかったからです。パトラッシュの方はといえば、天国のようなものでした。前の主人は、それこそ一歩ごとに鞭を使って、パトラッシュに無理やり壊るべき重荷を引っ張らせましたが、そのような経験をした後で、いつもパトラッシュを優しくなで、優しい言葉をかけてくれる穏やかな老人と一緒に、真鍮の缶を積んだこの小さな軽い緑の荷車で出かけることは、パトラッシュにとっては、お遊びのようなものでした。その上、仕事は3時か4時には終わり、その後、パトラッシュは自分のやりたいように過ごせたのです。伸びをしたり、日向で眠ったり、野原をぶらついたり、ネロと一緒に飛び回ったり、仲間の犬と遊んだり、何でもすることができました。パトラッシュは、とても幸せでした。パトラッシュにとって幸いなことに、元の主人は、メクレンの祭りの市で大酒を飲んで暴れ、死んでしまいました。だから、元の主人が新しい愛情に満ちたかに、パトラッシュを追いかけてきたり、邪魔をする心配はなかったのです。年取ったジェハンじいさんはいつもびっこを引いていました。数年経ってひどい痛風で足がほとんど動かなくなってしまい、もうこれ以上荷車に付き添って外出することもできなくなってしまいました。その時、ネロは6歳になっていました。ネロは、何度もおじいさんに連れられて一緒に町に行ったことがあるので、町をよく知っていました。それで、ネロが代わりに町に荷車を運ぶことになりました。町でミルクを売ってその代金を受け取り、今度はそのお金を可愛らしくもけなげに、それぞれの牛の持ち主のところに届けるのでした。そうしたネロの様子に、見る人はみんな、見せられたのでした。小さいアルデンネ生まれの少年は、綺麗な子供でした。あの、真面目な、優しい目をして、金髪がふさふさして、肩まで伸びていました。そして、多くの画家が、ネロたちが通り過ぎるとき、その姿をスケッチしました。テーニルスやミーリスヤーの絵に出てくるような、真鍮製のミルク缶を積んだ緑の荷車と褐色の大きな犬。引き具には鈴がつけられていて、進むたびにチリンチリンとなったのでした。そして、そばには、小さい白い足に大きな木靴を履いて、柔和で、真面目で、無邪気で、幸せそうな表情を浮かべた小さな少年がいるのでした。それは、まるでルーベンスの絵に出てくる、小さな金髪の少年のようでした。ネロとパトラッシュはとても立派に、楽しそうに仕事をしました。そして、夏が来て、ジェハンじいさんが再び良くなった時も、ジェハンじいさんは外に出かける必要はなく、朝は小屋の戸口に座って中庭の戸口から二人が出かけるのを見送り、ちょっと昼寝して夢を見て、少しお祈りをして、そして三時になるとまた目を覚まして二人が帰ってくるのを待つのでした。そして、 うちにやと、パトラッシュは喜びの雄たけびを上げながら引き綱を余すし、ネロは誇らしげにその日の出来事をジェハンじいさんに話したのでした。そして、みんな一緒に、ライ麦パンとミルクかスープのご飯を食べ、大草原に長く伸びる影を眺めたり、美しい大聖堂の先頭にかかる黄昏の帳を眺めたりします。それから、老人がお祈りを唱え、みんなで一緒に横になってぐっすり眠ったのです。このように月日が過ぎて行きました。ネロとパトラッシュの過ごした人生は、幸せに満ち、清らかで、健やかなものでした。とりわけ、春と夏は楽しい季節でした。フランダースは美しい土地ではありません。中でも、ルーベンスで有名な、アントワープのあたりは、おそらく一番美しくなかったでしょう。トウモロコシ畑と菜種畑、牧場と畑が、特徴のない平野に互い違いに広がっていました。そして、それが嫌というほど繰り返されていたのでした。平野にポツポツと立っている荒涼とした灰色の塔の、干渉的な鐘の音の響きがなければ、あるいは、落ち穂拾いの束や焚き木の束を抱えた人が何人か荒野を横切り、絵のような趣を添えなければ、どこも変わり映えせず、単調で、美しくもありませんでした。山や森の中に住んでいる人ならば、果てしなく続く広大で陰気な平原に退屈して気が滅入り、牢屋に入れられたような気分を味わったことでしょう。けれども、その光景は緑がいっぱいでとても肥沃です。そして、変わり映えせず、単調であったとしても、そうした光景が広大な地平線いっぱいに広がると、それはそれで一種独特の魅力が生まれたのでした。そして、水際に茂るイグサの中にいろんな花が咲き乱れ、木々が高く青々と茂っています。荷舟が滑るように進んでいき、逆光の中で大きな船体は黒く見えます。そして小さな緑色の樽や色とりどりの旗が木の葉の間からとてもきらびやかにまみえるのでした。とにかく、そこには青々とした草木の緑がありました。それに、十分な広さがありました。それは、子供と犬にとっては、美しい光景と同じくらい良いことでした。そして二人は、仕事を終えるや否や、運河のそばに生えている青々とした草むらにうずもれるように寝っ転がり、運河の上を漂っている不格好な線を眺めたりしました。その線は、田舎の夏の花の香りの中に、海の爽やかな潮の香りをまき散らしているようでした。そうしたとき、二人はもうこれ以上何も求めませんでした。